神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペテロの手紙1:2-3です。だから悪意、偽り、偽善、妬み、隠語のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。以上です。それでは血の御語のようにと題しまして、先生より説教いただきます。
ただいまペトロの手紙第1:2-3をご一緒にお聞きいたしました。一節と二節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。ここには生まれたばかりの血の御子が少しずつ成長していく、そういう様子が述べられています。血の御子は霊の乳を飲むことで毎日少しずつ成長するのだと、そう言われています。でこれはもちろん例えとして語られていますが、一体何を例えているのでしょうか。だからと言われている最初の言葉が一つの鍵になると思います。だからというのは前に述べられていることを、何かのことを受けている、そういう言葉ですが、一体どこを受けているのだろうか。でそう思いながら前の方を少したどっていきますと、1:23のところにこんなふうに言われている言葉を見出すことができます。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。キリスト者や神様を自分の拠り所として生きる、そういう信仰者は神様の生きた言葉によって新たに生まれた人である、そうここに言われています。キリスト者は神様の生きた御言葉によってこの世に作り出されたものである。幼子のように神様の言葉によって新しく生まれさせられたものなのだ、そう1:23に言われていまして、それですから血の御子のように霊の乳を飲んで成長しようではないか、そういうふうにつながっているわけです。でそうだとすると、この生まれたばかりの血の御子に例えられているのは一人一人のキリスト者ということになるでしょう。あるいはまだ主イエスキリストへの信仰を公には言い表してはおらず、洗礼を受けておられないとしても、神様に信頼を寄せて御言葉によって生きる上での拠り所を与えられたい、そう願い始めている人もこの血の御子に数えられていると言っていいだろうと思います。しかしどうして私たちは神様の御言葉によって生まれたのだと言われるんでしょうか。3節のところにその理由が述べられているように思うのです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。キリストを信じる人、あるいはキリストをこの世に送ってくださった神様を信じ、神様に信頼して生きようと、そういう思いは どうして私たちの中に生まれるんでしょうか。それは神様が主イエスをこの世に送ってくださり、どんな御業をなさってくださったかということを私たちが聞いて、神様の慈しみの大きさ、その恵み深さを深く知るということによるんじゃないでしょうか。まさに神の恵み深さを味わい知る、そのことによってその神様への信頼のうちに生きようとする、そういう人が生まれてきます。それまで神様のことなど聞いたこともなかった、そういう人が神様への信頼を持って自分の人生を生きていこう、そういう新しい生活が始まる。それは私たちが御言葉を聞くというところから起こってくることなのです。そして御言葉を聞くことで自分によりどころを与えられた、神様に信頼して生きるのだとそう考える人は、その同じ御言葉を聞き続けることによって次第次第に育てられていくということになるわけです。ところでここではです、そんなふうに神様に信頼を寄せキリスト者として生きていこうとする、そういう一人一人が血の御子なのだと、そう言われています。当たり前ですけれども、血の御子というのはみんな最初は裸で生まれてきます。生まれたばかりの子供っていうのは例外なく裸なわけですが、すぐ両親がその子に産毛をまとわせ、そして乳を与え、おむつを交換してくれる、そんなふうに世話をしてくれる、そういう中で血の御子は育っていきます。考えてみるとキリスト者にもそんなところがあるのではないかと思うのです。すなわち神様の恵みの御言葉というものを聞く、それによって神様の慈しみの大きさを知らされ、信仰の種が私たちの中にもまかれるのです。私たちはその言葉を聞いて、最初は本当だろうかと思うかもしれませんが、しかしそのことを信じて生きてみようと、そう思い始める。その時にその一番最初の御言葉の種をまかれた人は、自分だけでその聞いた言葉を、一つの言葉を繰り返し繰り返し聞き反芻しながら自分だけで育っていくのではないと思います。さらに他の聖書の言葉も聞いて、そして本当に自分が神様に愛されているのだと思ったことは確かなことなのだ、そんなふうに知らされながら、霊の乳を豊かに与えられていく、そしてまた祈りのうちに覚えられ、教会の群れの中に抱かれて、そして教会生活を通してキリストを身にまとうものとされながら信仰者として成長していくのです。キリスト教信仰においては誰も自分だけで悟りを開くというようなことはできません。あるいは一つの御言葉だけを聞いて、それを自分の中で広げていって一を聞いて十を知るというふうに、全てのことが自分の中でさっとひらめいて何でも分かるようになるというのでもありません。そうではなくて、毎日少しずつ御言葉に聞いて、神様の御業に親しんで、霊の乳を与えられながら成長していくものなのです。ですからキリスト者というのは一朝一夕に出来上がるものではありません。毎日少しずつ神様のなさぎように触れ、また毎週神様を礼拝し賛美する教会生活の中で、次第次第にその人がキリスト者らしく整えられていきます。そしてキリスト者というのがまさにそんなふうに少しずつ育てられて出来上がっていく、そういうところがあるものですから、ここにはキリスト者が遠ざかるべきもの、別に言えば キリスト者として語り作られていく中で、その生活の中で次第に手放していくようになる、そういう事柄が5つ並べられているのです。一節のところにこういうふうに進められています。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去ることになるのです。でこの一節のところにはよく5つの悪徳が並べられているなんていうふうに言われます。しかし確かにこの一節の5つの事柄、悪徳と言われればそうですけれども、しかし同時にです、これは実はもともと私たちが身につけているものでもあるんじゃないだろうか、そんなふうに思います。自分は悪意というものを抱いたことがない、したがって悪意は何だかわからない、そういう方がいらっしゃるでしょうか。同じく自分は偽りを言ったことがない、そういう方がいらっしゃるでしょうか。偽善というふうに言われますが、周りからよく見られたいと思って行動を変えたり、あるいは心に思ったことを口に出さずに黙ってしまったということはないでしょうか。隣人と自分を比べて相手の方が運がいいと思ったり羨む、そういう気持ちを持ったことはないでしょうか。あるいは面と向かってはっきり言うことはなくても影の方で誰かのことを悪く言ったり、あるいは口に出さないとしても心の中で悪態をつくというようなことはないでしょうか。そんなふうに考えますと、一節に語られている5つの事柄というのは実は私たちが本当に身近に持っているもの、もともと身につけている、そしてそうであるけれど、そして私たちはそれは改めて考えると良くないということは分かるんですけれども、しかし実は口で言うほど簡単には遠ざけることができない、そういう事柄ではないかというふうにも思います。この5つの言葉に言われている現実というのはいずれも惨めな姿ではあるのですけれど、しかし振り返って考えるとどれもがこの私自身に根ざしている、それを捨て去るのだ、そう言われて簡単に捨て去れることができるだろうか、そう思うものではないかと思うんです。で実はこの一節に言われている捨て去りなさいという言葉はもともとの聖書の言葉、ギリシャ語だとです、服を脱ぐっていう、そういう文字が書いてあります。だから、これらのものを捨て去りなさいっていうのは別に言えば脱ぎ捨てなさいっていうことなんです。しかし良くないもんだから脱ぎ捨てると言ってもです、まあ、服を脱いだら裸になってしまいます。私たちは裸のままでは暮らしていくことはできません。服を脱いだらまた着なくてはならない、そう思います。で一節に言われている5つの悪徳は私たちにもともと身についているものだと申し上げましたけれど、それはどうしてか、私たちがもともと弱いままの自分の裸の姿では暮らせないので、その自分の弱さを覆うためにいつの間にか身につけてしまっている、そういうものではないかと思うのです。そしてそれだからこそ私たちは実はなかなかこれを脱ぎ捨て捨て去ることができないんです。それを脱ぎ捨てればいいって簡単に言われると、まあそうかもしれませんが、しかし裸のままではいられないので、それを一時脱ぎ捨てたとしてもやっぱり裸の自分は保てないので、まあ、身を守るためにはまた捨て去ったはずのものを同じように身につけてしまうということが起こってしまいます。しかし悪や偽りっていうのは確かに私たちは身を守るために自分に身につけてしまうんですが、同時にそれは自分を貶め、傷つけて苦しめる、そういうようなところもあるのです。 神様はそういう惨めな姿に陥っている私たち人間を憐れんで、本当に深く憐れんで慈しんでくださいます。そして御言葉をかけて、その哀れな惨めな姿から救い出そうとしてくださるんです。一節に言われている、5つの事柄をみんな捨て去りなさい、脱ぎ捨てなさいと勧められているのは、ただそれらのことを手放すというだけではなくて、実は今までとは違う別のものを身にまとい、保護される、そういう生活に踏み出すようにという招きです。あなたが今まで身につけてきたものを脱ぎ捨てて、そして今からはキリストを着るようになさい。私があなたにまとうべき着物を提供してあげよう。神様はそうおっしゃるんです。悪意を捨て去りなさい、そう言われます。悪意というのは、自分が願ったことや思い通りになら、願った通りにならない、思い通りにならない、そういうところに生じるのだろうと思います。私たちはです、自分でも意外に思うほど自分の思いが通ることや自分が尊ばれるということには敏感です。そしてそれが損なわれるということには我慢がならないところがあるんです。しかしそんなふうに私たちは自分の思いが通ったらいい、願い通りになったらいいと思いますが、しかしそれを思う私たち自身は神様のように完全なものではありません。何でもできるというものでもありません。ですから実は私たちは人生の中でしょっちゅう経験しますが、自分の思った通り、願った通りには決してならないということを経験させられます。自分の願いを押し通そう、自分の思い通りにしていこうとするよりも、実はです、本当は神様が何をここで望んでおられるのだろうか、そのことを考えて神様の御心に従って生きようとすることの方が、実は私たちにとって望ましいんじゃないでしょうか。この私に与えられている命と人生を自分の思い通りに、自分を実現しながら生きてやろうとするのではなくて、今日神様が生きることを許してくださっているこの私自身というものを、今日与えられている場所で精一杯に生きる、そしてそのことを通して命を与えてくださる神様を賛美し、そして生かされていることに感謝しながら生きていく、そうやって私たちはこの地上の時間を与えられている限り、終わりの日まで精一杯に生きるということの方が、実は望ましく願わしいことではないでしょうか。偽りを捨てなさい、そういうふうにここに勧められています。偽りを捨てるということは、神様が今日生きていいんだよとそうおっしゃってくださっている、今のこの私自身を受け入れ、自分と和らぐということだろうと思います。自分の願い通りじゃない、自分の思い通りじゃない、それは嫌だと言って自分を押し通すんじゃなくって、与えられている自分自身を今日生きようとする、その時に私たちは偽りから次第に遠ざかっていく、そういう生活に招かれるのではないかと思います。3番目に偽善という言葉が出てきます。これは原文だと仮面をかぶるという文字が実は書いてあります。どういう仮面なのかと言いますと、古代のお芝居の中で使われる言葉なんです。古代は演劇をする際に役者たちが全員仮面をかぶって、お芝居をしたんです。ゼウスの役だったらゼウスの仮面、アポロンの役だったらアポロンの仮面、そんな風に、男の役者も女優たちもみんな仮面をかぶって、その仮面をかぶっている間は その役どころを演じる、そういう、お芝居が、行われていました。偽善を捨てよというのは、仮面をかぶって生きる、そのことを離れなさいということです。私たちは自分で自分を守ろうとするあまり、率直な自分自身を生きることができなくなる場合があるんです。古代の役者みたいに本当の自分とは違う別の人生を生きてしまうんですが、しかしそれは結局はやっぱり自分の生き方とは違う人生を生きるということになってしまいます。神様はあなたが自分として生きていいのだ、そう教えてくださるんです。妬むなというふうに言われます。ある有名な精神科のお医者様は、妬みというのは人間は誰もが持ってるし、むしろ優秀だったり教養のある人ほど妬む思いは強いようだということを書いておられます。そしてそういう文章を読むと、それはまあよく理解できるような気もするんです。知識の領域が広くなったり理解できることが増えますと、それについて私たちは自分についても他人についても至らないところや弱いところが見えてくるようになります。で、弱さを感じてこれは良くないと思うわけですが、その際周りの人の方がどうも自分よりも恵まれているように思える、そう思ってつい妬んでしまうんです。しかしよく考えると、妬みの感情ぐらいですね、人間にとって役に立たないものはないように思います。他の人を羨み妬んで、その相手を心の中で傷つけてみる、あるいはその相手が恥をかくように、なんか場合によっては陰険な言葉や行いをする、そうやって相手を傷つけますけど、それによって自分が満たされるかというと満たされないんです。決して満足することがない、そういう中に、惨めな姿の中に相手を引きずり込む、それが妬みの感情です。そしてその妬みから次に出てくる悪行もつい出てくるものだと思います。神様はそういう惨めなあり方をしている私たち人間のために、神様の独り子であるイエス様をこの世に送ってくださいました。そしてシエスの十字架の苦しみと死によって、そういう人間の本当に惨めなあり方、本当に、惨めだと分かってるんだけれども抜け出せないでいるような、そういうあり方を全部ご自身の側に引き取ってくださったんです。シエスがなんで十字架にかけられたか、もともとはあれはユダヤ人の妬みです。自分たちが、神様の前で一番正しいと思っているのにそうならない、イエス様と前に出てしまうとどうしてもそうじゃない、そのことが見えてしまって、シエスを亡き者にすることで自分たちがなお神様の前に正しいのだと言い張ろうとする、そういう惨めさのゆえにシエスは十字架につけられなくなっていきます。でもシエスはそのことに不平を言ったり不満を言ったり戦ったりするんではなくて、そういう人間とどこまでも一緒に歩んでくださる、十字架にかけられることを承知の上でエルサレムに向かっていって、そして人間の惨めさというものを全部表すような仕方でご自身が十字架にかかってくださるんです。最後には、妬みによって捕らえられて、そして不正な裁判で十字架にかけられ殺されてしまいますけれども、その時にもイエス様は神様に信頼をして最後まで歩まれました。神様はそういうシエスキリストの惨めな死の先にもなお神様は命を備えることがおできになるのだということを、復活の出来事を通し私たちに示してくださり、そういうふうに神様は命を与え生かすことがおできになるのだから、あなたは与えられている命を惨めに生きるのではなくて、新しく生まれさせられたものとして生きていいのだと教えてくださっているのです。私たちは聖書を読むたびにそういうシエスの十字架と復活の出来事を聞かされるのですけれども、まさにその御言葉によって 私たちは新しく生まれさせられている、新しい命を生きるように招かれ、そしてそう生きようと私たちも願って歩むものとされているんです。ここに言われている事柄、悪意偽り偽善妬み悪行というような事柄は、それを脱ぎ捨てる、捨て去るというのは、私たちが自分の力できれいさっぱり自分の中からこういう悪いものを拭い去る、あるいは立ち滅ぼす、そういうことはできないかもしれないと思います。一時私たちはです、自分はそうしてはいけないのだと思って、具体的な一つ一つの場面では悪い思いや惨めな感情に支配されそうな自分を抑えるということはできるかもしれませんが、しかし私たちにはもともとどういうわけか惨めな感情みたいなものが次から次に湧いてくるところがあって、そして人生の中では一時収めることができたとしても、次々とそういう負の思いというのが生まれてきます。私たちは自分の力で惨めさをすべて拭い去り、そして清らかな天使のようになろうとすれば、それは挫折するに違いありません。しかし私たちの中に、たとえ次々と惨めな思いや弱いやり方が生まれてくるとしても、その時に、そういう私たちのために、神様は私たちの救い主として主イエスキリストをこの世に送っていてくださり、十字架と復活の御業を行っていてくださり、そしてまた聖霊を私たちに送り続けてくださっているんです。私たちが思い出すことができるから信仰が保ち続けられるのではありません。これはもうキリスト者になった人はどなたもよくお分かりのことだと思いますけれども、私たちはイエス様を覚え続けてるからクリスチャンなのか、そんなことはありません。クリスチャンだってしょっちゅうイエス様のことを忘れている。イエス様抜きで神様のことなんか忘れて、自分の思いに支配されて生きることがいくらでもあります。しかしどういうわけか、私たちはそういうあり方だけにとどまらないんです。またイエス様が共に歩んでいてくださるんだということに思い起こすような、そんな出来事を与えられ、そしてこの私は自分じゃ、この私の主人は自分じゃなかったんだって、そう思い出させられながら生きていく。それはどうしてか、聖霊が私たちに働いているからなんです。聖霊が絶えず私たちを訪れてくださり、そしてどうかこの惨めな私をお救いください、新しいものとしてイエス様に伴う清らかなものとして歩ませてください、そういう祈りの思いと御言葉への渇きを私たちの中にもたらしてくださる、その中で私たちは本当に主に信頼し、神様に信頼して生きる新しい生活で生きるものとされていくんです。ですから今日のところでこの手紙を書いているペトロは、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を慕い求めましょう、そういうふうに進めてくれています。この乳を飲むときに、生まれたての裸の私たちはキリストを着せられ、装われ、守られて生かされているということを次第次第に知るようになるんです。生まれたばかりの赤ちゃんが、自分は裸だから服を着せてくれと親に頼むわけではありません。赤ちゃんにしてみれば、自分で気がつかないうちに服を、産着を着せられて、そしてベッドの中に寝かされています。しかし確かに私たちは霊の乳を飲みながら、そういう生活に招かれているんです。教会の中で多くの兄弟姉妹に覚えられ、祈られ、愛され、支えられて、そして私たちは自分一人で神様につながる、自分の努力でつながるのではなくて、本当に気がついたら愛されているものとしてこの場所に生かされているということに気づかされるんです。そして本当にそうです、神様が この私と一緒にいてくださいました、そのことを言い表して信仰を告白するようになっていきます。人間臭い思いや考えにとらわれてしまいがちな私たちです。惨めな状態にすっかり陥ってしまう時もあるかもしれない、そういう私たちです。しかしそういう私たちの上に聖霊が働いて、そして霊の父が私たちに与えられ、御言葉を聞かされ、祈り賛美し、御言葉に親しんで生きる、そういうものとされたいと願うのです。そういう生活を神様が教会の営みと交わりを通して私たちに与えてくださる、その中で私たちも支えられ導かれているものとして生活していきたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を捨て去って、交じり気のない霊の父に養われながらキリストをまとわされている者として生活するように、神様がそのように私たちを招いてくださいます。私たちは自分自身の姿がどれほど惨めであるかを知らず、いつも自分の思いが通ることばかりを大事に考えて歩んでいました。しかしあなたがそのような私たちを憐れんでくださり、慈しみと愛の光を持って私たちを巡り照らしてくださり、主イエスキリストの十字架から訪れる本当に許しの光の中に私たちを包んで、新しい命に生きるように招いてくださることを感謝申し上げます。どうか私たちがあなたから深く愛され、そして私たち自身も新しい命を生きるように招かれたものとしてふさわしく歩むものとさせてください。一人一人の人間が与えられている命を本当に感謝をして、平らな思いで、そしてまた与えられている人生を精一杯生きることができるように、どうか教会が主イエスキリストを述べ伝え、聖霊の働きが一人一人の上に及び、私たちがあなたの民として確かにされながら歩む、そのような営みを私たちの上にお与えくださいますようにお願いいたします。日々の生活の中で本当に不条理なことや苦しいこと、つらいことも私たちには起こりますけれども、その時にもそのために惨めなものになってしまうのではなく、あなたの愛を知らされているものとして忍耐し、また共に生きる隣人たちと一緒に生きる、そのようなものとして私たちを導き育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。